QIC
パラキルでございます。今週は、映画同年公演、主演の鶴田武史さんを、スタジオにお迎えいたしまして、これから映画制作に臨むその意気込みですとか、
この映画の嬉しそうな
映画のストーリーなどをね、伺っていきたいなと、はい、考えております。じゃあどうもよろしく。
どうもよろしくお願いいたします。お忙しい中時間を取っていただいて
それ逆じゃないですか。
いよいよ俳優デビュー、はあ、ということで、
まあね、今
もう散髪もなさって、
はい、なんかちょっと切りすぎていきな
り映画ですか。
いやでもあれですね、一番最初にこういう声をいただいた時にですよ、うん、まあ、僕自身は、俳優の勉強なんてしたこともないしですね。
いや、だってガラスの仮面を読んでたと言ってたじゃないですか。
それは私、二十歳の頃からの愛読書ですからね。
愛読書って。
いや、本当よ、人生のバイブルですよ、あれは。
ガラスの仮面。
ガラスの仮面。
北島麻也ですか。
うん、だからまあ、北島麻也だけじゃないのね。あれの、やっぱりなんですか、尾崎一連だとかね、
尾崎一連。
読んでねえから。
ああ、そうですか。
読んでねえから分からないけど。
みんなね、北島麻也に目が行くんやけど、
姫川あゆみですね。
北島麻也っていうのは、あらもう、そんな、なんていうのかな、もう、いわゆる天才なわけでね。うん。うん、で、周りにいる人たちがみんな面白いのよ。で、苦しむところが面白くてね。
あ、何ですか、主人公ですか。
みんな。
今そういう苦悩を今感じてらっしゃる。
ですね、はい、自分はまだそこまではならないにしても、はいはい、例えば今最近普通にドラマ、まあ見ることないですけどね、ドラマを見たり映画を見たりした時も、はいはい、この人たちがどんな気持ちで今これを言ってるんだろうっていうのに目が行くようになってきましたね。
はいはいはいはい。
例えば、ね、あんま面白くない時でもカチンコが鳴れば動き始めなくちゃいけない。まあカチンコが鳴るかどうかわかりませんけど、ね、それにこうなりきらなくちゃいけないわけじゃないですか。すげえなーと思いますよね。
まあね、まあ、俳優って
すごいわ、で、まあ、最初にそういう言葉が来た時に、はい、いやいやいや、自分はね、無理決まってますよ、みたいな感じで、もう本当にご丁寧にお断りをする言葉の準備までできてたんですね、実は。これ榎田師匠には何度もお話ししてるんですけど、で、まあ、ある時台本をね、もう今ここ手元にありますけど、台本をいただきましてね、これをこう、パラパラっと読んだ時に、なんか少しドキッとするもんはあったですね。なんかほら、全然表現は違うんだけど、はい、なんかこいつ俺みたいやなとかこう思って、
はいはいはい、
うん、なんかそういうのがあってなんか面白そうだなと思って、でも、まあ今言うなら安請け合いしてしまったわけですよ。いいっすよ、みたいな。
軽い。
まあ最初はね、本当にまあ自主映画というか、はいはい、ぶっちゃけ学芸会の延長上にあるような、はいはい、ものとして始まったプロジェクトじゃないですか。ね、ともかく、まあ、前のドキュメンタリーのリムーバル・オブ・バーコロンが、はいはい、まあ、試写会が終わり、まあ、一区切りがついて、で、じゃあ次に何かしたいねという、思いがそれぞれにあって、まあ、これ私よく言うんですけど、なんか、文化祭がもう終わろうとしてる時に、もうちょっとやりたいという、なんか続けたいみたいな。
気持ちわかるな。
まあ、言ってみれば、うるせえやつだ、ビューティフルドリーマーみたいなもんで、
はい、
もっと文化祭を続けたいっちゃみたいな。なんかそういうようなもんですよ。はい、で、そこでまあ、なんか何でもいいから、ちょっと今度は劇をやろうという。で、始まって、で、同面公演になって、で、そこから数週間で、バブルになりましたね。
もう動きが凄まじかったですよ。
もうブワッて話がでかくなって、はい、で最初はね、劇場用映画っていうのをつけたらいいねみたいなぐらいだったのが、それを本気でやり始めて、でまだお金の問題とかは全然解決してないことがたくさんありますけど、はい、でもそれも一個一個やっていくかなきゃみたいな風になって、まあ、走り出しちゃったと、
はい、
でしかも立て続けに、まあ、5本、まあ、5本いきなりは多分時間がかかると思うんですけど、まあ、少なくとも3本まではもう立て続けに作っていくという、はい、ことを宣言して、で、まあ、同面公演と今人生は連射だ、
はい、
が同時進行で動いてるわけですよ。で、まあ、同面公演はね、もう台本がものすごく早くできたので、
そうですね、
で あの、連射の方はもう、私今ひどい目にやってますけど、連射はもうね、プロット7回まで行って、うん、で、台本変えて、
はい、
で、あの、当初は単にあの、カメラマンをやらされたお姉ちゃんの、うん、その、頑張りを描くドタバタコメディだったのが、
はい、
まあ、ぶっちゃけ、なんか、ものすごい、あの、心理描写だけで行くみたいな、
うんうん、
あの、もう超ネクラな話に今なってて、で、あの、オチは当然言えませんけど、
はい、
こんな話になってるのみたいなところになってますよね。で、それを今作ってたりして、うんうん、で、あの、今度そのスケジュールとか、そのロケの調整とか。
ねえ、これも昨日もちょっと話してたんですけど、この調整は大変ですよ。でそしてね、やっぱりあれですよ、最初はその、さっきもおっしゃってたように、ちょっとリムーバル・オブ・バーコロの流れでね、こう、機材もちょっと揃ってきたし、みたいな。ねえ、そしてまさかここまで本格的になるとは思いませんでしたけどね、まあ、多少なって、それでちょっと乗っちゃってて、そしたらその、やりましょう、やりましょうだったのが、だんだんとこう、本格的になっていってるわけじゃないですか。ある時ちょっと怖くなりましてね。まあ今もそうですけど、それはなぜかというと、その、じゃあ、榎田新右衛門という人間がですね、ちょっと、ここんとこのないぐらい本気に取り組んでるわけですよね。ここんとこないですか、僕は出会って初めてですよ、こんな姿見たの。ね。大体いつも、例えば、リムーバル・オブ・バーコロにしても、まあ、いろんなその企画にしてもやっぱり何でもこうできちゃうわけじゃないですか、うんうん、言葉は悪いんですけどちょちょいと、ね、ところが今回は本当にこう没頭したりとかね落ち込んだりあの盛り上がったりしてるわけですよね。それを間近に見てるとちょっと待ってよとこの人がやることにちょっと待って、俺が恥をかかすことになりゃせんかと。
まあまあ、そんなことはないと思います
けど。いや、だからもうそれがやっぱ、未だに若干心配ですよね。
もうあの、いや、今回は、うん、その、もちろん皆さん、その、初めて、はい、実情を初めて取り組むお芝居じゃないですか。
はい。
だから、その、ものすごいハイクオリティな演技とか、うん、なんか、その、ものすごいちょっとしたその仕草とかっていうのは、うん、あの、あんまり要求してないんですよ。で、あの、それを要求しないでいいように台本書いた。
なるほどね。
で、だからそれぞれの、キャラクターに、はい、例えば、DA さん演ずる、うん、なんだ、
吉田光子
っていう主婦は、はい、DA さんだったら、普段だったら、こういう局面だったら、こういうふうな、なんかカリカリした感じの表情ってするだろうなとか、ここは笑顔になるだろうなとかっていうのを想像しながら、
はい、
で、
はい、
あの、流れ星ミーナー演ずる、
浜口直美。
浜口直美は、まあ、ちょっとこう、早口で、ペラペラペラっと喋りながら、なんか、あんまり細かいこと気にしない明るい人みたいなっていうところで、行くみたい
な。なるほどね。
だから、あんまりその、芝居を、よく芝居のことをね、うん、普段の動きよりも4倍にするから芝居なんだなんていう人が、まあ、ほうほう冗談で言う人がいますけど、
はい、
そういう必要がなくて、なんか、等身大でみんながこう、語ってくれる。
なるほどですね。
で、あとは注意しなきゃいけないのは、どうしても台本を読んじゃうと棒読みになっちゃうと
じゃなくて、はいはいはいはい。
で、しかもただの棒読みじゃなくて、どうしたって吸収なまりが入ったりするので、で、そこをその、本番の時は台本は手にしないでからねと。
ああ、なるほどですね。
で、まあ、それでやっていきましょうみたいな。そういうところは注意していくと思うんですけれど、
はい、
まあ、なんか面白くできるような気がする
ん
ですね。
うん、
ちなみに、はい、お便りが一つ来ましたね。
あ、そうですか。は
い、兵庫県宝塚市からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム、ブルーのサンマルチの。
ありがとうございます。いい名前がなぁ。
人間基準値。
人間ね、ないな
ぁ。先日の、カメラとキャメラの話は非常に興味深かったのですが、うん、これね、キャメラマンっていう、
はい、
いうのが映画のカメラのことを言う。いわゆる一般の映画と、シネルネ映画との制作スタイルの違いなどをレクチャーしていただければ幸いです。うん、それと、サポーター募集の詳細などを教えてくださいということで、うん
はい。
まあ、一般の映画はですよ。まあ、いわゆる、よく、東宝やら、東映やら、松竹やらっていうね、角川やらってありますけど、うんああいったところで作られるちゃんとした映画というのは、当然規模が全然違うわけで、例えば、スタッフの人数だけでもですよ、ね、そのキャメラマンがいるじゃないですか。ね、で、キャメラ助手がいるじゃないですか。で、キャメラ助手の助手がいるじゃないですか。
なるほど。
ね、で、あと、照明さんがいるじゃないですか。
はい。
で、照明助手が何人もいるじゃないです
か。なるほど。
で、録音、音声さんがいるんですね。で、音声さんの助手が何人もいますよね。で、美術。これセットを作ったり、うん、小道具、 あと潔髪、これあのヘアメイクですね。で美少、メイク、あと衣装ですね。
はいはい、
とかで、あと制作書務、その場で進行、そのね、スケジュールを管理していく。例えば今日は何シーン撮る予定になってるけれど、うんうんうん、天気が急に崩れて撮れなくなったらそれをどう調整するかとか、そういう事務的なことですよね、やる人たちで。それと、助監督、助監督にも映画によっては大体3人ぐらい助監督いますから、ファースト助監、セカンド助監、サードで、であのカチンコ叩く人もいますよね、うんうんうん、であとそれ以外に周りでこう周りのスケジュール、あのスケジュールスタッフとかをこう管理しながら、
はい、
例えば、
は
い、あの通行人をこう止めたりとか、うんうんうんうん、そういうのを含めてのいろんな雑用をやる助監督がいます。で、まあ映画の規模によってはもっとさらに増えて、
うん、
でかいやつになるとこのケータリングが来るとか、あと広報が来て取材処理をするとか、いろんなことがあって、そうするとスタッフの数はもうどんどん膨れ上がって30人40人なんていうので移動していくわけですよ、
はいはい、
でそれで撮っていくわけですから、それは金かかりますからね。
そうですね、
でじゃあうちはどうかというと、思い切りそのね、あの映画業界の LCC ですから、うちは何のサービスもないわけですよ、
はいはい、
ケータリングないよ、
うんうん、
弁当自分で買ったっていう、
うんうんうん、
そういう世界ですよ、
はい、
もう買うならみんなから集めて、じゃあそこの他弁で買ってこようみたいな、うんうん、コンビニで買ってこようみたいな。で、あのカメラも、うん、そのキャメラですね、
はい、
キャメラもその、今映画のキャメラというのはですね、
はい、
まあ、デジタルにどんどん変わってるわけです、
はいはい、
でそれまでその例えばパナビジョンとかアリフレックスとかいろいろあるんですけど、うん、そういうカメラを、まあ、1台、まあ、1000万近いですよね。1000万までしないですけど、映画の場合は。で、まあ、レンズが高いですから。
なるほどです、
ね。で、まあ、そういうのもちろんレンタルがほとんどですけど、
うんうん、
で、そういうものを使ってたのが、うん、今デジタルになりました、
はい、
で。デジタルのカメラで、プロ用ですごいいいやつでも1000万しないぐらいになってます、ね。で、ぶっちゃけ、今、その CM だとかで、そのショートフィルムと言っていいと思いますよ、うん。そういうのを撮ってるのは、その、もうデジタル一眼レフなんですよね。
はあ、
あのキヤノンの EOS とかね、
はいはいはいはい、
やたらとキヤノンが多いんですけど、
うん、
でそういうのカメラにしては高いやつっつったって5、60万ですよ、
うん、
でレンズはそれ用のレンズだから高いっつったって1本20万とか30万世界ですから、うん、で相当な圧縮ができるんですね、
はい、
でしかもその今までフィルムだったわけですよね。で、35ミリのフィルムを回す、でこれは例えば10分間撮るとするじゃないですか、はい、そんだけでもう何万円ってかかるわけなんですよ。だから NG1 回出すでもう青くなるわけなんですよね、
うんうんうん、
でしかも、ネガフィルムで撮りますから、うん、撮ったやつを1回プリントして、
はい、
プリントしたやつがラッシュですよね。でラッシュ見ながら、
うん、
で今度それをこの本ちゃんのプリントをしてそんで編集してさらにそのマスター的なものを作ってまたコピーして、うん、それをコピーしたやつを今度映画館にばらまく、そんだけでもう1000万越しちゃいますよ、
うん、
でそれを全部その過程がすっ飛ばされてデジタルの場合は、
うん、
まあ、ぶっちゃけその
SD カード
に入っちゃうわけですよね。でまあその画質を追求すればさ、いろいろありますけど、はいはいはい、そのまあそんなうちはすごいものをやるつもりないので、うん、それで十分事足りてしまう。でぶっちゃけそのテレビで流したってちゃんとした画質で見れるという、はい、世界ですよ、うん、なので使ってる機材が桁違いにコンパクト、
うんうんうん、
で人間も私監督兼撮影兼、
うん、
何兼ですからね。
そうですね、
もう尾形兼って感じで、はい、松平兼とかもうそういうそれぐらいなもので、
はいはい、
だからせいぜいフォーカスぐらいですかね、人が画面撮影助手はつけると思いますけど、うん、
はい、
まあこうファインダー覗きながら、
はい、
まあレンズのそのフォーカスをピントを合わせるわけですけど、うん、でそれはまあ、つまみが横についてるんで、
はいはい、
でそこにその白い輪っかが実はついてましてね、
はいはい、
そこにマーカーで書き込めるために白くなってるんです。
なるほど、
でそこに例えばここの身をマスタードするとの顔に合わせるところはここだと、
はあはあ、
で後ろに立っているセントヘレンズ DA さんの表情にフォーカスを移すときはこっちだって、はあ、あらじめ計測しとくわけですよ。でそこで撮りながらこのセリフのところでフォーカスが変わるぞと、
うん、
それをその助手は分かってて、
うん、
そこでスーッとこう、
あ、その助手がこれを動かすわけですね。
そうです。で、こっちはもうあくまでそのアングルを決めるという。
なるほど。
まあそういう、だからその、 またこれはね、あの、うん、アメリカと日本でもまた微妙に違ったりしましたね。
その
し
きたりみたいなもんがですか。
アメリカに照明監督って言いませんからね。
ほう。
あの、アメリカ、ハリウッドの映画では、はい、照明は、あの、撮影監督の仕事。ああ。照明さんっていないんですよ。
あの、管轄みたいなもんですね。
あの、映画を撮るにあたって光をどう当てるはもうカメラマンの責任になってるっていう。で、日本はもう照明さん別にいる。でもうちはそんなのいない。
はいはい。
だから、よりハリウッドに近いかもしれない。
なるほど。
だから、そういうことで、撮っていくという。しかも、カメラね、1台しかないわけですよ、うちは。その、
まあそうですね。
映画が撮れるようにしてるのは。はいはい、だから、言ってる本当にあの、飛行機1台で頑張ってる天草屋みたいな。
うん、なるほど。はぁ、なんかちょっと。天草エアラインがなんか好きになってきました。ええ、
もう映画界の天草エアラインがまさに、このシネルネだということだと思います。
なるほどですね。
まあサポーターはまあこれから募集させていただきますが、はい、これあの個人企業いろいろありまして、うん、あのジャンルもありまして、金額の差も大きいんですけれど、
そうですね。
はい、多くの方に参加していただいてですね、はい、本当に支えていただきたいと、うん、もう願っておりますで、早漏。どうですか。でも、はい、いよいよもうじき露天に入りますけど、
うん、そうですね、若干別の心配みたいなのがこう出てきましてね、これは僕も素人なんであれなんですけど、例えばじゃあ、まあ当然1日でロケが終わってしまえばそれはそれで一番いいんですけど、もし仮に、それがまあ撮れなかった、もしくは後日この部分だけ撮らなくちゃいけないという風になってしまったと、
はいはい、
ね、やっぱりそのことを考えると、はい、やっぱり自分がどういう風に調整するんだろうというのは未知の世界ですね。
あ、今ですね、はい、あの実はそのウルトラシーは考えてるんですよ。
ウルトラシーが
ウルトラシーがあるんですよ。でこれは何かって、あのこれ同面公演の場合は、はい、あの東屋が基本的にそこ、はいはい、あの舞台になるんですけど、うん、で東屋をそっくり作っちまう、うん、あのまんま、
は
あ、ほぼ同じ
再現する、
ええ、はい、でもう予算も頭の中ではもうできてるんですけど、でそれをどっかテントの中とかに組んじゃって、うんうんうんうん、でどこででも撮れるようにしちゃって、
なるほど、
ちょっと原っぱみたいなところで、はいはい、で撮っちゃうっていう、下手すると室内で。
なるほどね。
まあだからセットですよね。
はいはいはい。
で、そこにその自然光が入るような感じに、うん、まあ工夫をするんですけど、まあお金はそんなかかんない。
まあでもほら、セットのウルトラシーが仮にそこでできたとするじゃないですか。すると今度は、僕らなんてですよ、例えばその、ロケをした人、じゃあその2日後って、今日なんか、戸田顔色悪いねって
なんかカットが変わった瞬間になんか急に飲み疲れた顔になってるねとか
違うよねみたいな、
なんかそういうのはね、だから逆にね、そういうのも考え始めて、
それはでもやっぱ個人管理の部分でやってると思います
だからね、すごいなと思います。ああいうドラマとかね、映画とか、すごいわ。であれなんかほら、結局ラストシーンを撮ったり最初を撮ったりとか、その細かくバラバラに撮るわけでしょ、
まあ、必ずしも順撮りじゃないですから ね
だからそういうのをね、やっぱ今になって初めてそういうのを深く考えるようになりましたね。
でもね、やっぱね、面白いですよ、映画撮影は。始まると
はあ、
もう多分なんかイライラすることも当然あるし、はいはいはい、その誰かと衝突することだってあるんですけど、うんうんうん、中程その上で出来上がっていく様がこう、体感できるんですよね。
はい、
で、その、ある程度の荒編集ができたところでちょっとみんな見てみようとか。
なるほど、あ、いいですね。
あるでしょうし、うん、その、で、ものによっちゃここで、このシーンだけ、ノイズが入っちゃったと。
うんうんうん、うん。
そのなんか車の音とかが、はい、どうしてもここだけはもうアフレコで行くしかないなんてことがあるわけですよ。そう、じゃあどういうふうにするかとかっていうのを含めて、はいはい、だからいろんな作業がこれから出てくるね。で、あと、今回は、もう音楽は、
はい、
音楽監督中田由美さんが、いろいろと曲をもうバリバリ作ってるわけですけど、うんうん、最終的な、テイクは、うん、実は映画ができてからなんですよ。これ。
なるほど。
映画ができてから、
はい、
もう編集が終わって、
うん、
ある程度のところで見てもらいながら、うん、それに合わせて今度弾きます。
はあ、なるほどですね。
で、その尺に合わせていくみたいな感じになっていく、うんうん、まあそういう打ち合わせをしてるんですけど、
はい、
だから、面白いと思いますよ。で、さらには、連写の方は、
はい、
まだ確定じゃないから言えないけど、うん、 まあ多分今日の夜ぐらいにはその話ができてるはずなんで、
なるほど、
もういいだろうなと思いますけど、はい、多分断られないだろうなと思うんですが、
はい、まあ私は知ってますけどね、
ちょっと仕掛けを、
いや面白いですね、
は
い、
用意しておりまして、うん、2曲ほど、はい、でこれね、CD 化とかしたらいいだろうなと思う、うん、私の夢の印税生活が、はい、待ってたらなと思うんですけど、まあそういうことで、
はい、まあですからね、やっぱりその、なんて言うんでしょう、その、一番、まあ最近も僕もだんだんこう、腹が決まってきましてね、その、一番重要なのは、何なのかって今自分が思ってるのはですね、はい、やっぱその、なんて言うんでしょう、こう、みんなと、こう、コミュニケーションっていうんですか、それさっきちらっと師匠もおっしゃってた、その、からカリカリしますよね。僕もどっちかって、ああいう本番になるとカリカリするタイプですから。はい、だから、やっぱりその辺の、まあ、まあ、ミーティングだったりとかですよ、コミュニケーションをやっぱりこう密に取っていかないと、うん、我々素人集団はなんか破裂しそうですよね。
普通はね、はい、こういうのに臨む前に、うん、一度その顔合わせがあり、
あ、なるほど、
ね、で、はい、本読みがあり、はい、でリハーサルっていうのがあるわけじゃないですか、うんうんうん、でその本読みは普通に会議室みたいなところ集まってですよ、はい、まあ台本手にしながら、うん、全体の流れをつかむという、
なるほど、
はい、で特に立ち稽古がある場合がありますね、その実際にまあセットじゃないけど、はい、それっぽいでなんか台とかを作っておいて、でまあ実際に演技をしてもらう、うん、でその上で今度いろいろロケなのかセットなのかによって違いますけど、はい、本番に臨む、うん、で当然リハーサル一回やる、で、本番が始まる、うん、で本番は今度は監督の納得にいくまで何テイクか撮っていくというような形、うん、あるいはその、うん、同じシーンなんだけど、うん、途中で角度を変えて撮りたい場合とかがあったら、うん、
なるほど、
何回も同じ芝居をしてもらわなきゃいけないんですよ、
はいはいはい、
それカメラの角度だけ変えるという、うん、だからそういうのもこれから多分出てきてですね、
そうですね、はい、
まあ、ちょっとワクワク、はい、ワクワクと、だから6割ぐらいがワクワク、うん、4割ぐらいが怖いですね、
怖いですね、
まあ、でひっくるめて楽しみ
と、そうですね、
はい、いうことで本当にまあ主にリスナーの皆さんだと思いますが、はい、今回のそのシネルネの動きというのがずっと最初はね、うん、なんでいきなり映画なんだよという絵の人は土地狂ってんじゃないかというぐらいなトーンで思ってた方が多いと思うんですよ、はいはい、でここまで来ると本気やねと、うん、いうのがやっとこう伝わってきたようで、はい、本当に温かいリアクションといいますかね、激励応援というのをいただいておりまして、うん、それを励みにしてですね、
ありがたいですね、まあでもですね、リスナーの皆さんに言いますけど、だリスナーの皆さんがね、本当かよって思ったのは当たり前ですよね、うん、身近におる俺たちだってつい最近あ本気なんだと思ったぐらいなんだから
でも本当人生っていうのはですよ、はい、まあ、人生の話をいきなりこんなところでするもんじゃないと思ってますけど、
はい、
不思議なもんで最初のね、私、うん、打ち上げ花火を上げるのは得意ですよ。
うんうんうん、
とりあえず、こんなんやりたいんだパーンって、はいはいはい。で、こう、こんなカメラがあったら、こういうことできるぜ、うん、みたいなことをブログで書いたりして。うん、で、じゃあ、それ、どうやって買うんだよ、みたいな話じゃないですか。うんうんうん、予算はどっから捻出してくるの、はい、とか。ね、で、さあ、まあ、皆さんから、寄付をいただいたりしてますけど、うん、まあ、別のところでワイヤレスマイク買ったりとか、いろいろしてますから、そんな余ってるわけじゃないですよ。はい、で、俺はどちらかというと、まあ、なんとかなるよ、みたいなぐらいですよ。うんうんうん、全然なんら、なんていうんですか、空手方もいいとこですよね。はいはい、で、そしたら、うまい具合に佐賀くんが結婚してくれて、うん、それで、なんか、奇妙なビデオを作ったらお金もらえたとか、
はいはい、ね、あれもね、これ、僕自身をね、こう、自画自賛するわけじゃないですけど、あれ、佐賀が榎木田師匠に直接頼みに行ってたら、うん、人間がいいから、いいせめて結婚祝いでとか絶対言ってますからね。
そうね。
障害担当がやっぱり、
障害担当
きちんと今回機能したので、適正価格でいただいたという。
いや、ずいぶん安いと思うんですけど。
まあね、適正価格じゃねえな。友情価格
で。友情価格で。
で、はい、で、そういうのもあって、いろいろ立て続けにお金が入ることがあって、うんうん、で、変えちゃったんですよね。
ね、
だから、 動き出したらなんとかなるもんですね。
いやだからね、逆に僕ももう今 FM シートのお付き合いがね、まあ3、4年ぐらいになりますか、うん、もうの中でやっぱりいろいろこう面白いアイデアだったり、その榎田師匠の話でうわそれいいですね、ガハハって笑ってやってみたいですねっていうのはもう数限りなくやってきております、はいはいはいはい、ね。そしてその数限りなくやってきた中でやりたいねっていう話の空想が楽しかったんですよね、
はいはいはいはい、
そして なんか言葉は悪いんですけど、翌日になってまあまあそれは現実的には無理だよなっていうのでずっと処理をしてきたのが、はいはい、今回はそのこうやったら面白いよねっていうのが できる環境っていうのがずっとあって、
うん、
ねえ、やっぱ今回はなんかやっぱ違うななんていうのは感じましたね。
人の動きもね、
そうですそうです。
でそのもうキャストが足らんとかって言ったら横にいたり
ポッといたりするもんね。あの高田京子さんだってそうですよね、主役の女性がおらんのですよみたいな、う
ん、
そうですかなんて、
エッチさんがこの人ですかとか
ね、二人でキュッて見たらおおそして本人にやってみますって言ったらコクッとうなずいたわけですよ。
そうそう、
だから普通ねそんなの拒否しますよ。だからコクッとうなずいたから、あこの人結構目立ちたがりやなんかなとか思ってたら、
まあ、多分あの細かいところ何もわからなかった。
だからほら、キラウェア優子よりもちょっと変な頭してますからね意味なく返事してんですよ。そしてなんかカナダに行ってブルーになって
んの。あーなんだ、ねえ、いやでも本当あのこれに関わってる人たちの、
うん、
ひょっとしたら人生に何かこうターニングポイントになるかもしれないぐらいな、う
んですね、
あの動きになっていて、うんうん、あの責任重大ではあるんですけど、
そうですね、
めちゃくちゃ楽しんでます、はい、私、というわけで、今回は主演俳優の、
はい、
鶴田たけしさんにお越しいただきまして、なんかあの助監督からはなんか質問ないですか、助監督。
え、私ですか。
あなた、カチンコを打つ、
カチンコの係ですからね。
いや、あの分からないことばかりなんで、まだ、はい、やってみないとちょっと分からない。
あなたがしっかりしないと主演の俳優さんが怒り出したりするんだから、
ね、結構キレるかもしれないね。
ですね、
パチンコ打った後に くしゃみとかしたらもう絶対切れるぜ俺も切れると思うけど、
それはないと思う。
いや分からんな、
それは
言っとくけど同時録音なんだからね。
あ、
うん、頼みますよ、はい、本当に、
はい、
でもその頼まれながらね、はい、鼻の中にティッシュ入れる姿が素敵よね。
い
やいいんですよ、いいんですよ、水冷式だからね。
水冷式だ
から
すいません、
いいいいいい、ラジオだから見え見え、
それやっぱドレンかなんか、
ドレン
なんか分かんない。
鼻がドレンなんだなと思って。
鼻がドレンって。
いや、エアコンの室外機とか水ポタポタ垂れてる。
それドレンって
言
う
の。ドレン
って。ドレンホース、ね、ということで、
はい。
キラウェアユーコにはドレンホースがあることが分かったということで、
はい、
今回は、この映画の話をまたまたさせていただきました。
はい。
一旦 CM に行きまして、この後はまたお便りをご紹介してまいりたいと思います。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けっしつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち、焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。